ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回は突然なんですけれども引用について考えてみたいんですね。で、引用ってクォーテーションの引用ですね。ある辞書によると、個人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いることで、ね、古典の例を引用するなんていうふうに使いますと書いてあるんだけど、突然でしたね。なんで突然引用のことを話したいのかというと、実は私は人の話を引用しないことにしてるんです。引用は良くないんですみたいな方にですね、何かあったことがあるんですね。3人ほどの人に、まあ、面と向かってこれを言われたことがあって、その人たち、まあ、3人くらいの顔が思い浮かぶんです。その人たちはどの方も僕に複数回それを言ってきて、なんかこう良くないんじゃないのという、なんか指摘をもらったような、宿題をもらったような気がしたんですね。で、言わんとすることは人によってちょっとずつずれてもちろんいるんだけれども、総じてあなたの考えてることは何なんですかとか、聞きかじりじゃなくて、自分自身の体験経験を通して話してくれませんかとか、本の引用とか、まあ、他人の言みたいなのに頼らない論の構築っていうものの方が本質なんじゃないですかっていうような、まあそんなニュアンスを受け取ったんですよ。で、これなるほどと、非常に興味深い、なんかわかるような気もするし、なんか疑問を抱く部分もある。で、この辺を自分なりに深掘りしてみたいなと思ったんですね。なので、引用って何が課題になるのか。で、もちろん引用しない方がいいっていう人の話も半ばわかるけど、でも本当にそうなのかなみたいに個人的に思うところもあるんで、いろいろ考えてみたい。でね、3つの論点があり得るのかなと。そういう指摘をしてくれた人っていうのは、3つくらいの理由を持っているのかなと思ったんですよ。最初にそれを目次的に、触れてみたいと思います。一つ目は、読んだことよりも聞いたことよりも自分で経験したことの方が大事だっていう考え方ですね。読むことより経験が大事。で、二つ目は、なんか引用すると知識をひけらかしているようであると、なんか自慢っぽい、もしくはなんかその人自身の引用している人の虚栄心みたいなのが見え隠れしてしまうっていう指摘。で、三つ目は、引用者その人自身の意見、その人自身の言葉がわからなくなっちゃう。で、この三つですね。だからキーワードで言うならば、1番自分の経験、2番なんか自慢っぽい、3番自分の言葉みたいな、まあそんな風に、ちょっと一言で省略できるかなとも思っています。で、この辺について考えると、まあどうしても自分の言葉っていうと、じゃあオリジナリティって何なんだろうなみたいなことにも考えが及んでくるわけですね。だから普段から僕が考えてる面白いテーマに近づいていくので、考えがいがあるぞっていうことで、この3つの指摘へのリアクション、まあ、そもそもどういう指摘なのかっていうのと、それに対する僕の考えですね、まあ、反論とまでは言わないけれども、ちょっと打ち返しみたいなことを考えてみたい。 で最終的にはじゃあどうしたらいいのかっていうなんか僕なりのですね、態度表明とか気をつけていることなんかもお話ししたいと思っていて、これねなんか2週間に分けて、お話できたらいいかなと思ってますよ。まず、最初の指摘、他人の言葉よりも自分の経験の方が大事なんじゃないかっていう話ですね。自分の経験を重視してくださいっていう。でこれなんかニュアンスとしては、これ指摘してくれる人のあの意味もすごくわかるんですよね。まあ他人の言葉や経験ばかり語っていても仕方がないので自分の言葉で語ってくれませんかっていう意味だと思います。で自分の経験に意味が宿る、大事だっていうのはもちろんわかりますよね。例えば僕こういう友達がいます。旅行者というかね。もういろんなところで旅行してる人がいるんですよ。アボリジニの地からケニアの集落までいろんな国とか文化圏に旅していって、地元の現地の音を録音するんですね。フィールドレコーディング。それは街の雑踏の音かもしれないし、原住民の人の音楽かもしれないし、ただの会話、風の音、動物の鳴き声かもしれない。でこれはやっぱりいろんな場所にその人自身が足を運んだっていう経験があるからこそ語られる言葉の重みがあると、これわかりますよね。以前ラジオのゲストに来てくれたミニマルの山下さんも同じようにカカオの仕入れのために年に何ヶ月も中南米に入っていって、現地の農家の人と一緒にチョコレート作りをしてみるワークショップ話してくれたり、または怖い人に銃口を突きつけられちゃった体験なんかもあるって言ってましたけど、これやっぱり伝聞じゃなくてその人自身が語るから意味があるんだよっていう、それ意味わかりますね。で他の話で言うと、その身体値っていうのもあると思います。これ言葉を変えると、まあなんというか、自転車に乗れる人は体が覚えてるじゃないけど、非陳述記憶とか言いますよね。反復練習すると身についてくる記憶みたいな。何年か自転車乗ってなくてもまた乗れる。何年かスキーしてなくてもできるみたいなね。これ楽器とかでも言えることだと思うんだけど、一度身につけると体が覚えている。これ言葉の記憶よりも忘れにくいし、自分だから、一人称だからっていうことも、伝わってくるエピソードかなと思います。なので、なんか指摘の内容は、まあ、最もだという部分もあるんだけど、一方で僕が思うのは、いや、とはいえ、自分の経験だけしか語っちゃいけないなんていうルールって本当にあるんだっけってのは思うんですよ。なんか、他者の経験を参照して、しか語れないことってあるよねっていうか、僕もアボリジニに会いに行きたいけど、まあまだ行けてないとかね。中南米にまだ行けてないっていう時に、ミニマルの話とか、その旅行者の友達の話に触れてみたいじゃないですか。で、よく考えたらね、他者の経験を語ることそのものっていうのを、まあ封じることはできないですね、絶対に。なんでかっていうと、人生において誰しも、赤ちゃんからスタートして何者でもない何の経験もない段階からスタートするわけで、誰しも経験する前は未経験であるって当たり前のことに気づいてしまう。だから探検家に憧れて旅に出るんだったら、もちろん最初は探検の映像を見たり手記を読んだり写真を見たりして旅に出ようって思うわけだけど、旅に出る前は旅の経験ないわけですから、どうしてもね、映像なり本なり写真の話しかできない。で、まだ旅に出てないんだったら何も語るなっていうふうに、まあ、言葉を封じることはできないわけですから、いや、むしろ他人の経験を参照した方が良いのではっていう当たり前の話もあるし、あとはちょっとジャンルを変えると、学問の世界ね、これは自然科学であれ人文学であれ、すでに蓄積されている既存の研究との関係でしか自分の学び、自分の研究というのをね、語ることができないっていう一つの掟がありますよね。巨人の肩の上に立つというふうに言いますけど。まあよくそのニュートンが言ったエピソードで言うと、私の学問の貢献、学問への貢献っていうのは巨人の肩の上に立てたからに過ぎなくて、あくまで先人たちの功績があったからこそ、まあ、そこにわずかに付け足すことができた。それに過ぎないんですよっていうような。これ謙遜にも聞こえるし、あくまで実感を伴った素直な感想でもあるんだろうなというふうに思うんですね。で、こういう、態度の問題もあるし、まあ実質的に巨人の肩の上に立たないと、そもそも論じてはいけないっていうルールもあるよね。つまりどういうことかっていうと、 これまでアカデミアが築いてきたものにを引用しながら、そこに自分が何を付け足すのかっていうのを明示しないと、そもそも論文にならないっていう。で、新しいジャンルを打ち立てたいと思っても、あくまで既存のジャンルを参照しながら、この部分を新しく提案しますっていう風な、まあそういった形式が求められるわけですよね。で、もちろん自分の経験大事ですよね。知見とか洞察とか考察が大事なんだけど、あくまで他人の経験との関連付けによってしか構築できないし、発表もできないっていうのが学問の世界であると。あと宗教なんかを考えると、ちょっと話変わるけどね。宗教では、過去の偉人の言葉を引用するっていう形でしか。聖典を読むっていうのはね、神なり預言者なり仏様の言葉を引用するってことでもあるので、自分の経験だけを語るっていうのはむしろ異端になってしまうってことがあると思うんだよね。まあ、こんな風に、そもそも他者の経験を参照して語ってはいけないんだろうか？いや、そんなことはないだろうというふうに個人的には思います。で、まあ、そもそもこれを僕に指摘してくれた人っていうのは、他人、なんか読みかじったこと、聞きかじったことの話をするんじゃなくて、あなた自身の話を、経験を語ってほしい。っていうこともあるし、で、まあ、自分自身のことを語ってくれませんかっていう時に、多分、あれなんでしょうね。まあ、読んだ内容を踏まえて、自分はこういう経験をしましたっていう話を僕自身もさらに付け足せる、と、より良い。まあ、そういうのは、うん、確かにと思うので、これは一つの学びかなと思っています。じゃあ一つコマを前に進めるとなんだけど、そもそも今の議論の前提って、読んだこと聞いたことみたいなものを自分自身の体験とそこまでパッキリ分けていいんだろうかっていうね、別の疑問が湧いてくるんですよね。なんか他人の経験と自分の経験って、まあ言ってみれば別っちゃ別なんだけど、でも、なんというかそこを行ったり来たりするのが一番面白いんじゃないかと思うんですよ。で、壮大な話になっていくんだが、人類が進化してきたことって結局一個体の経験だけに頼らないっていうのが元になってるわけですよね。つまり僕っていう個体が学んだことを他の人に伝達できる。そうするとそれは遺伝、生物的な遺伝はしないんだけど文化的に遺伝するじゃないが、まあ世代を超えて共有できるものが蓄積されていって文化になっていく。まあその一端をなす可能性があるってことですよね。だから個人の気づきが集団にも還元されていく。まあこれが他の生き物とその人間を分けた、面を分けた要素なわけだから、なんかね、自分が体験していないことと他人が経験したことをこう重ね合わせていくっていうところにむしろ本質がありそうですね。で、これって、神経科学の世界でも同じようなことが言えそうで、まあ、読むっていうことも一種の経験なんだよとは思うんですよ。メアリアン・ウルフのプルーストとイカっていう本、たまに僕話しますが、彼女が、書いているのが、小説を読んでいるときですね、それがスパイもので、例えば、列車から飛び降りるなんていうスタントが書かれていたとして、この時読んでいる人も、あたかも自分が、高いところから飛び降りる、時に、まあ、脳の中で活発化するようなその運動系のニューロンも発火するんだよっていうようなことを書いています。読むことを通して脳が復活するっていうね、物語というのは実は他者共感でもあるっていう話があるけど、これはメタファーではなくて実質的に脳の反応としてはそういうことが起こっているんだっていう。そうすると想像と現実っていうのの境っていうのが意外に曖昧かもしれないっていうことにも思いを馳せます。ハラリが人間というのはフィクションを、まあ、共同幻想を信じることによって社会を作ってきたって話をしますよね。企業という実体のないものを信じることができるとか、お金っていう実体のないものをみんなで示し合わせて合意することができる。だとすると、何がリアルで何がバーチャルなのか、想像上のものなのかっていうのってあまり簡単に区分けできない。まあ今と異なる世界につながっていて、それがパキッと分けられるんじゃなくて滑らかにつながるんだよっていうような、まあそういう想像力があるからこそ僕たちは進化してきたし、社会を発展させてきたんだっていうことは言えると思いますね。ということで、 他者よりも自分の経験をっていう論は、まあ、半ば、もっともだとも思いつつ、そこをそんなに分けるのではなく、むしろ重ね合わせていきませんかっていうことを僕は提案したいと思っています。さあ、二つ目の指摘なんですけれども、なんか引用っていうのは、こう、知識をひけらかしているように感じるなっていうね、指摘ですね。で、まあ、これ直接こういうふうに言われたわけじゃないんだけれども、なんていうか、引いている内容そのものよりも、それを知っているっていう情報の方が手前に来ちゃうと、まともこもないんじゃないかっていうような指摘があり得ますね。で、これなるほどで、なんかこう、どやっている感というか、または、なんか難しい固有名詞、人名とか、固有名詞を出すことで、煙に巻いてる感じが出ちゃうんじゃないかっていうね。うん。これ興味深いですね。確かにあるかもしれない。で、これは何を言うかっていう what to say、内容の問題と、あとどう言うか how to say の問題が両方あるなっていうふうに思うんですよね。なんか言い方の問題というか。その言い方の how から議論を始めるならば、まあ、結局引用した結果、だから何なのっていう、なんで言ったのっていう説明がやっぱり求められますよね。で、その説明が、なるほどなるほど、そういうことなのか、と。いうことがしっかり触れられていれば、脈略がはっきりするので、なんか自慢っぽかったなみたいに思われる可能性を下げることができる。うん。だからあくまで相手を論破しようっていう意味じゃなくて、こういうふうにつながりがあるから興味深い事例だと思っていて、そこにさらに付け加えるならば、〇〇〇っていうふうに、まあ、議論を構築できるならば、建設的だし、すごくいいじゃないですか。個人的にはなんか、あれに近いんだよね。こんな面白いものがあったよの精神というか、猫が飼い主にハントしてきたネズミを見せるみたいな話がよくあるけど、ちょっとその辺の屋根裏でこのネズミを見つけてきたんだぜ、すごいでしょっていう風に、猫が、これほらこんなのいたよ、面白くないっていうような精神でね。これなんかこう、喜びを分かち合いたい。こういうのがあるんだよ。のシェアしたいっていう気持ちが結構あるんじゃないかなというのは、まあ僕自身は自分はそういう気持ちでなんか引用が好きなんですけど、こんなことを言ってる人がいて面白くないっていう。で、もちろん、曲芸のような側面があって、パフォーマンスとして、意味を持ってしまうっていうのも、確かにあるし、もしかして大事なのかもしれないですね。つまり、メモ、楽器を見ずに引用をすると、なんか驚かれる場合があると思うんですよ。で、ラジオとかポッドキャストで人が話してる時にパッと何かの一節を引用するっていう時は、ちょっとサーカスじゃないんだけど、なんか曲芸っぽいなみたいな感じで聞いていてニヤニヤする。なんか面白いなっていうふうに思う場合がある。で、これもし対面でそういうやりとりがあった時に、対談相手によってはですね、なんかこう、プレッシャーに感じる人もいるかもしれませんね。ケオされちゃうっていうか。あなたが話していることに関連するこの事例は、まあ、私勉強していますみたいな、相手を無意識的にビビらせてしまうっていうリスクをはらんでるのかもしれない。このリスクみたいなのに考えると、ちょっと連想するのは哲学研究者の永井玲奈さんという人ですね。彼女は哲学カフェというのをやってるんですけど、これはなんでという問い、対話することとか、そういう、まあ、問いを投げかけながら対話を続けていくことで、一人一人の主体性を回復するみたいなのがテーマになってるらしいんですけど、まあ、実際のカフェを使っていろんな人が語り合うっていう場がね、90年代のフランスから始まったものっていうのを永井さんも、ご自身の周りで開催されたりしているそうで、ここで、彼女が採用している3つのルールっていうのがあるらしいんだけど、2つ目のルールが偉い人の言葉を使わないっていうことらしいんですね。偉い人がこう言っているから正しいっていうんじゃなくて、みんなが一人一人が言いたいことっていうのを、問いたいことっていうのを、一人一人の言葉で話してみようっていう。まあそんな風に。で、これはね、すごく納得感があります。哲学カフェっておそらく他人同士も含めて初めて会う人たちがいて、自己開示をしていくっていう場面だと思うので、意図的にね、他者の言葉、偉人の言葉を使わない。で、これは思考停止をしないっていう意図の他に安全な場所を作るっていうのもあると思うんですよね。 自分だけの問いを深めるために試しに自分の言葉を、まあ、他人の言葉を借りないつもりでやってみようっていう経験を深掘りしていこうっていう。で、わかるんだけど、これもね、あくまで手段に過ぎないのではないかなっていう思いもあるんですよ。自分だけの言葉で語るっていうのは本当にそもそも可能なんだろうかっていうのをね、思っちゃうんですよね。一見自分の言葉に感じても、どうしてもどこかで聞いたもの、どこかで読んだものが無意識的に混入してしまう可能性があるし。で、それを仮に封じたとしてもだよ。他人の名前を触れずに、あたかも自分の言葉のように語るっていうのは、まあテクニカルには可能になってしまうわけですよね。だったとしたら、むしろ他人の言葉も含めて語って、その上で今自分が何を感じてるかっていうのを載せる方がよっぽど真摯なのかなとも思うんだよね。なんか出典を明らかにしないで、どこかで語られてることを語れるよりは、むしろ出典を明らかにして、これまで言われたことをヒントにしながら、わずかな自分の実感のズレみたいなのをちょっと言語化する方がよっぽどいいんじゃないかなっていうような、そういう考え方で、これちなみに哲学者の谷川義弘さんは、スマホ時代の哲学っていう本でですねあなたは自分の頭で考えた結果良かったことはありますかみたいなのを言ってて、かなり痛烈なんですよね。自分の頭で考えた結果良かったことで なかったんじゃないのみたいな。だから、むしろ他人の頭を借りて考えるっていう意味で、哲学書を読む、みたいなことをお勧めしたいと。自分の頭で考えた結果、陰謀論者になっちゃうことがある。真面目に考えて調べて、これとあれって関連してるんじゃないかとか。複雑なことをこういうふうに説明できるとシンプルなんじゃないかっていう自分なりの結論で、むしろ、虚構を信じてしまうっていうようなリスクもある。だから、あえて巨人の肩の上に乗るっていうのを徹底する方がむしろいいんじゃないのっていう話もあるんですね。ということで、なんかこう自分の言葉の中に他者の言葉をなくしていこうっていうのは、まあなんていうか非常に難しいと思ってる。だからあえてルール化するのはゲームとしてはありなんだけど、まあどうしてもそのルールが適用できる場所って限られちゃうんじゃないかなと思っていて、むしろその How to say の部分、わずかな自分の感覚のズレみたいなのを、乗っけていきさえすれば、むしろ積極的に引用した方が建設的なんじゃないのかな。それによって、自慢とかひけらかしのニュアンスっていうのも軽減されていくんじゃないかなっていうふうに、個人的には思いますね。さあ、引用ってなんでいいんだっけ、ダメなんだっけみたいなテーマで、3つの指摘のうちね、今週は2つを取り上げてみました。1つ目は、聞いたこと読んだことよりも自分の経験を大事にした方がいいんじゃないかっていう指摘。そして2番目は、何か自慢とかひきらかしになってしまうんじゃないかっていう指摘がありました。で、いずれの場合もまあどちらかというと引用の作法によって十分カバーできるんじゃないか。むしろ引用を封じることっていうのは原理的に非常に難しいんじゃないかっていうようなアプローチから、お話を展開してみました。で、来週はですね、これの続きをちょっと話してみたいと思っていて、一番大事なポイントは、もうその人自身の意見とか言葉が分からなくなっちゃうんじゃないのっていう指摘、これに対して、僕が何を思うのか。で、さらにはじゃあ引用って、どういうふうにやったら、どういうふうにしたらいいの、面白いのっていうのも、さらに一歩前に話を進めて考えてみたいなと思っています。タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また、僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。 このポッドキャストではミモル編集長の河原咲子が時には一人で時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆるとお話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。